民数記23章祈りましょう。主よ主よ主よ、あればアレルヤ、主よ感謝いたす。御言葉なる主が今日も私たちを直接会ってくださり、触れてくださるこの時間感謝します。すべて主の御手に委ね、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節から見ましょう。
バラムはバラクに言った。私のためにここに七つの祭壇を築き、七頭の牛と七頭の羊をここに用意してください。
このバラムはイスラエルにある主の生贄に祭司という部分を知っていたんですね。だからこの七つの祭壇築き、七頭の牡牛、七頭の牡牛、牡羊、それを用意してください、そのように頼みました。二節。
バラクはバラムの言った通りにした。そしてバラクとバラムとはそれぞれの祭壇の上でお牛一頭とお羊一頭と捧げた。
バラクはバラムが言った通りにした。そのバラクとバラムとはそれぞれの祭壇の上でお牛一頭、お羊一頭を捧げた。それ素晴らしいことが今起こってるんですね。三節。
バラムはバラクに言った。あなたはあなたの全焼の生贄のそばに立っていなさい。私は行ってきます。多分主は私に現れて会ってくださるでしょう。そうしたら私にお示しになることはどんなことでもあなたに知らせましょう。そして彼は裸の丘に行った、
このように主が私に現れるとそのように言ってるんですよね。だから、その生贄を通して、主が現れること、主が語ってくださること、バラムは知っていったんです。それで、四節。
神がバラムに会われたので、バラムは神に言った。私は七つの祭壇を作り、それぞれの祭壇を1頭とお羊一頭とを捧げました。
五節。
主はバラムの口に言葉を置き、そして言われた。バラクのところに帰れ、あなたはこう言わなければならない。
じゃあ神がバラムに現れたということですね。それで主はバラムの口に言葉を置き、そして言われた。バラクのところに帰れ、あなたはこう言わなければならない。そのように主がね、この祭壇のところで生贄が捧げられたところで現れました、バラムに。それでこのように語りなさいとその言葉も与えてくださいました。6節。
それで彼はバラクのところに帰った。するとモアブのすべての司氏と一緒に彼は自分の全焼の生贄のそばに立っていた。バラムは彼の言葉座を唱えていった。バラクはアラムから、モアブの王は東の山々から私を連れてきた。来て私のためにヤコブを呪え、来てイスラエルに滅びを宣言せよ。神が呪われないものを私がどうして呪えようか。主が滅びを宣言されないものに私がどうして滅びを宣言できようか。
じゃあバラクが自分にイスラエルに呪いを宣言せよと言ったんですね。滅びを宣言せよ。しかし八節を見ると、神が呪われないもの私がどうして呪えようか、主が滅びを宣言されないものに私がどうして滅びを宣言 できようか。これはね、いけねえとなってくださったイエス・キリストです。イエス様がイスラエルのすべての呪いを、このいけねえを通して全部受けられて、全部処分したんです。だから呪われる言葉が残ってないんですよ、神様には。イエス様を通して呪いを全部処分したからです。イエス様がイスラエルの呪いを全部身に引き受けました。それでこの灰にしてくださったんで、ね、煙にしてくださった、それがイエス・キリストです。イエス様が私たちにこの何を語るかということを見ることができるんです。イエス様から来る言葉は呪いのことはないの。呪いは終わった。だからクリスチャンをね、イエス様を信じる人々、呪うことは不可能よ。呪っても呪いがこう来ることはできない、ね、だからブラックマジックとかその呪術師たちの呪いはね、イエス・キリストを信じて、また全勝の生贄としてイエス様が私たちのために死なれた、身代わりになったという信じる人々にはマジックが効かない、占いが効かない。だからこのクリスチャンはね、絶対呪うことはできない。まあ、今呪術師たちがね、いっぱい集まって、まあ、教会を呪ったり、まあ、攻撃をする、そのブラックマジックがあるんですけど、そのところで、絶対この呪いがね、その人に通らない、ね、イエス様が全部持っていかれたから。それ信じることや、信じること。大リバイバルが起こったその場所、原住民たちのところに宣教師が行ってるんですけど、私は今名前は全部忘れたけど、その内容は知ってる。呪術師たちがこのクリスチャン人口がね 90% 以上になってる南米のアランモランその場所があるよね。まあ、私のあれを聞く人たちの中には、知ってる人もいると思います。それは宣教師が入って、それは全部呪術師が全部握っていったんですね。そのものが呪ったら人が死ぬんです。だから彼が怖くて何もできなかったんです。しかし一人の宣教師が入って、その呪術師たちと戦うんですね。結局いくら呪術をしてもこれはもうびっくもしないし、ますますもっとよく見える。結局彼自身が滅んでしまって死んでしまった。それからその町が全部変えられ、そしてね、そこから出る、その野菜とかもものすごいよ、他のところよりもっと大きい、ね、そのような場所がある、ね、魚 もう大きい魚が取られるしね。じゃあ祝福された場所、なぜイエス様がすべての呪いを全部背負って全部葬り去ったからであります。 これがイスラエルですよ。アブラムが神様から呼ばれて、神様が教えたのが生贄を捧げることですね。だからあなたは祝福となる。あなたを祝福する者は祝福され、あなたを呪う者は呪われる。だからアブラムは行く先々、主に行く掲示された生贄を捧げました。この生贄がイエス・キリストです。それでモリアの山で自分の遺作を捧げようとしたことも、それがイエス・キリストよ。それで身代わりになるヤウェ・イルエ、ヤギを一匹備えたんですね。その遺作の代わりに、その場所でイエス・キリストが十字架につけられた。イスラエル、今ユダヤ教の人々はそれが見えないから、しかし今イエス様の再臨が近づいて、ユダヤ人たちが救われてくるんですけど、ニューヨークにいる、アメリカにいるこのユダヤ人の祭司ですね、ラッピです。そのラッピが死にました。死んでイエス様のところに行かれて、自分が今までイエスキリストを否定して、もう呪って、もうあんなにしもべとして来られるはずがない、王としてくるんだとね、そのことを熱烈に教えたラッピでした。でイエス様と出会って、イエス様のその愛に解かれるんですね。それでイエス様がトントントントン旧約聖書の部分を頭の中で思い浮かばせる、その生贄、アブラムが捧げた生贄、このねモリアのところで神殿が建てられること、祭壇、全部これはイエス・キリスト。彼らはこの旧約というものはね、旧約は指示する案内書です。何を案内するか、もう本物イエス・キリスト、神様ですね。神様を示す、その神様が私たちを愛して、私たちのためにこの地上に来られて身代わりになった。だからこの生贄を捧げることもね、イエス・キリストよ。だからイエス・キリストがご自分でイスラエルのために全部呪いを全部背負って処分した。だから残りの呪いはないのよ。だから祝福しなさいと言われるんですね。だから皆さんと私には呪いとたたりは関係がない。ただイエス・キリストによって祝福があります。呪いは全部過ぎ去った、全部葬り去った、九節、
岩山の頂から私はこれを見、丘の上から私はこれを見つめる。見よ、この民は一人離れて住み、己を諸国の民の一つと認めない。誰がヤコブの塵を数え、イスラエルの塵の群れを数えようか。私は正しい人が死ぬように死に、私の終わりが彼らと同じであるように。
誰がヤコブの塵、ヤコブは塵のようになる。アブラハムに約束されたのは、あなたの子孫は塵のようになる、空の星のようになる、そのように約束がありましたね。そのような祝福ですね。イスラエルの塵の群れを数えようか。アブラハムが数えきれません、あなたの子孫はこの世になると言われましたね。私は正しい人が死ぬように死に、私の終わりが彼らと 同じで、あるように、いやもう聖霊に満たされてバラムはね、このような言葉、正しい人が死ぬように死にたい、まあ、イエス・キリストを言われたかもしれないし、アブラハムを言ったかもしれない、とにかく彼がどこまでの啓示を受けたか、この正しい方が、罪がないんですね、罪がない方が代わりになってこの祭壇で生贄になってる、それを見てるんですよバラムが。だからバラムは普通の預言者ではないんですね。けどこの心の動機ですよ、動機、これが審判を受けるんです、神様の前で、じゃあ注意せす。
バラクはバラムに言った。あなたは私に何ということをしたのですか。私の敵を呪ってもらうためにあなたを連れてきたのに、今あなたはただ祝福しただけです、
だからヤコブは塵のようになる、数えるか、イスラエルは数えられない、あなたが潰す、滅ぼそうとするけど、アブラハムに約束した約束をイエス・キリストが果たしたんだ、この生贄が代わりになって、滅びの代わりになったんだということを言ったからね、まあそのバラクの耳にはこれが祝福となってました。12節、
バラムは答えて言った。主が私の口に置かれることを、それを私は忠実に語らなければなりません、バラクは彼に言った。では私と一緒に他のところへ行ってください。そこから彼らを見ることができるが、ただその一部だけが見え、全体を見ることはできないところです。そこから私のために彼らを呪ってください。
じゃあまだ別の場所では呪うかもしれないと言ったんですね。それで14節、
バラクはバラムをセレツフィムのピスガの頂に連れて行き、そこで7つの祭壇を築き、それぞれの祭壇の上でお牛とお羊とを一頭ずつ捧げた、
いや前と同じように要求するんですよ。これが、ね、身代わりになってるヤウェイルエよ、ね、だから呪いはできない、呪いがもういけねえよとして全部葬り去って消え去った。18節、
バラムは彼のことわざを唱えていった。立てバラクよ、そして聞け、ツポルの子よ、私に耳を傾けよ。神は人間ではなく偽りを言うことがない、人の子ではなく悔いることがない。神は言われたことをなさらないだろうか、約束されたことを成し遂げられないだろうか、
だからアブラハムに約束した約束は必ず成就される、そのことのためのイエス・キリストの十字架の生贄ということですね。だから約束の神様です、契約の神様、それをアブラハムが信じ、そのアブラハムの子孫たちがそれを信じた、それが神様の祝福です。20節、
見よ、祝福せよとの命を私は受けた。神は祝福される、私はそれを覆すことはできない、
じゃあ21、
ヤコブの中に不法を見出さず、イスラエルの中に災いを見ない。彼らの神主は彼らと共におり、王を称える声が彼らの中にある、
だからヤコブの中に不法を見出す、罪が見出されない。なぜでしょう。生贄によって全部終わったから、イエス・キリストがこの打たれた、その、ね、彼は私の罪のために差し通され、咎のために砕かれて、それでそれだから、その イエス・キリストによって罪が許されてるから、イスラエルの中には災いを見ない。だから、ね、罪の保守が死ですけど、災いです。その災いを見出すことができない。災いを見ない。彼らの神、主が彼らと共におる。王は、王を讃える声が彼らの中にある。だから恵みによって私たちはそれを信じる信仰によって救われるのよ。救いというものは恵みよ、恵み、もらうこと、受けること、そのような方が共におられる。それをどのようにして呪うか、主が全部その呪いを支払った。皆さん、私たちイエス様を信じる人々はそんな人々よ。呪いのあれ条件が一つもない。なぜ、私たちの身代わりになって呪われたイエス様がおられるからです、ね。あのガラディア3章見ましょうね。呪いという部分、ガラディア3章13節14節、
キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです。このことはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及ぶためであり、その結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのです、
じゃあこの言葉が、この、今バラムの言葉と、ね、同じですね。キリストが私たちのために呪われたものとなった。生贄を捧げることはそのことよ。イエス・キリストが十字架にかかった。私たちは律法の呪いから贖い出してくださいました。私たちが不法、不義というものもちろんあるんです。けど罪の悔い改めと許しがあるんです。だからキリストイエスの中には罪に定められることは決してないと言われます。このことが贖い出された、贖い出した、木にかけられるものは呪われた。イエス様が十字架の木にかけられたのは呪われたことです。罪となって呪われた。そのことは、そのどうしてこのことが起こったか、このことは14節に説明があるね。アブラムへの祝福が、ね、神様がアブラムを祝福としたんですね。アブラムの祝福がキリストイエスによって異邦人に及ぶためであり、私たちに及ぶため、その結果私たちが信仰によって、ここ信仰よ、呪いは終わった、ね、十字架によって私が受ける呪いはない、その信仰よ、その信仰、信じることによって約束の御霊を受けるから、主が共におられる、ね、イスラエルと主が共におられる、皆さんと私が、私と主が共におられる。どのようにして、信仰によって、ハレルヤ、信仰によってよ。23節、この本文に戻って、
まことにヤコブのうちにまじないはなく、イスラエルのうちに占いはない。神のなさることは時に応じてヤコブに告げられ、イスラエルに告げられる、
だから運命、占いというもの、運命でしょ、こうなるんだという、これが当たらないと、占いが当たらない、まじないが当たらない。なぜ、全部終わったから。恐れるものは何もないのよ。ただ私たちは祝福が将来あります。今目に見えるいろんな苦しみというものは結局全てを益にしてくださる、 これを全部マイナスをプラスにする主の働きよ。だからいつも私たちは十字架を通してプラスを見るのよ。プラスを見る、十字架はプラスよ。じゃあこのように第一コリント7章一節から見ましょう。
さてあなた方の手紙に書いてあったことについてですが、男が女に触れないのは良いことです。しかし不貧困を避けるため、男はそれぞれ自分の妻を持ち、女もそれぞれ自分の夫を持ちなさい。夫は自分の妻に対して義務を果たし、同様に妻も自分の夫に対して義務を果たしなさい。
だからこの、6章では不貧困に対して説明がありました。だからこのその男と女の関係、不貧困を避けるためには結婚ということですね。結婚しなさい。それ結婚した後は夫は自分の妻に対して義務を果たし、同様に妻も自分の夫に対して義務、これが義務だと言ってる。そうじゃないと不貧困に行くということ、危ないことですね。4節、
妻は自分の体に関する権利を持ってはおらず、それは夫のものです。同様に夫も自分の体についての権利を持ってはおらず、それは妻のものです、
じゃあ私触るなという権利がないって義務がある、互いがね、そのことですね。個性す、
互いの権利を奪い取ってはいけません。ただし祈りに専心するために合意の上でしばらく離れていて、また再び一緒になるというのなら構いません、あなた方が自制力を欠くとき、サタンの誘惑にかからないためです、
これがパウロの結婚観ですよね、互いに権利を奪い取ってはいけません。ただし、祈りに専念するために、これも合意の上、私は祈りに行くんだいいか、我慢できる、そのような、ね、合意が必要だと言うんで、だからパウロは、結婚した人かもしれません。こんなことよく知ってるからね、合意の上でしばらく離れていく、また再び一緒になるというのならば構いません。あなた方が知性力を欠くとき、サタンの誘惑に、誘惑があるんですね。だから6節、
以上私の言うところは容認であって命令ではありません、
だからこれは私の見解だということよね。見解だ、命令ではない。命令は主からの言葉を命令ですよ。しかしこれは、私の見解、要因ではない、要因であって命令ではありませんということで、ね、7節、
私の願うところはすべての人が私のようであることです。しかし一人一人神から与えられたそれぞれの賜物を持っているので、人それぞれに生き方があります、
じゃあ自分のように特殊な生活をすることもあるし、そうじゃないペデロのように妻と一緒に宣教を欲求する人もいる、そのことですね。8節、
次に結婚していない男とやもめの女に言いますが、私のようにしていられるならそれが良いのです。しかしもし自制することができなければ結婚しなさい。情の燃えるよりは結婚する方が良いからです。次にすでに結婚した人々に命じます。 命じるのは私ではなく主です。妻は夫と別れてはいけません。もし別れたのだったら結婚せずにいるか、それとも夫と和解するか、どちらかにしなさい。また夫は妻を離別してはいけません。次にその他の人々に言いますが、これを言うのは主ではなく私です。信者の男子に信者でない妻があり、その妻が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけません。
だから自分の見解と主が言われる言葉をよくこう区別して教えてますね。13節。
また信者でない夫を持つ女は、夫が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけません。なぜなら信者でない夫は妻によって清められており、また信者でない妻も信者の夫によって清められているからです。そうでなかったらあなた方の子供は汚れているわけです。ところが現に清いのです。
選挙、夫婦が別々、信仰が別々であれば、信者である人が選挙のため、相手伝道のためですね、伝道のために離婚してはいけないということです。15節。
しかしもし信者でない方のものが離れていくのであれば、離れて行かせなさい。そのような場合には信者である夫あるいは妻は縛られることはありません。神は平和を得させようとしてあなた方を召されたのです。
だから離婚の条件ですね、これは。しかしもし信者でない方、イエス様信じてない人から離れて行きたいと言ったら離れて行きなさいということですね。じゃあ23節。
あなた方は代価を持って買われたのです。人間の奴隷となってはいけません。兄弟たち、おのおの召された時のままの状態で神の御前にいなさい。
じゃあこのように私たちが自由という、自由意志、自由人だと。22節。
奴隷も主にあって召されたものは主に属する自由人であり、同じように自由人も召されたものはキリストに属する奴隷だからです。
だから自由という、クリスチャンはイエス・キリストによって自由が与えられている。一番重要なものは自由ですよ。自由、真理があなたを自由にします。だから束縛されることがないということですね。自由、召されたものはキリストに属する自由があると。奴隷も主にあって召されたもの、主に属する自由人で、同じように自由人、召されたものはキリストに属する奴隷だから、私たちはキリストに属する奴隷だと。自由ですね。私たちの主は自由な方です。私たちに自由を与え、愛を与える方であります。祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ。